旅鉄路線図。今回の路線は花輪線です。この路線は岩手県盛岡市の高麗駅から秋田県大館市の大館までを結ぶ全長 106.9km の路線で、駅数は27。1914年大正3年に秋田鉄道として、大館から扇田までが開業。1931年昭和6年に全通しました。というわけで今週もこの方に、ご協力いただきたいと思います。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原かげりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
花輪線、
景色いいですよ。岩手の盛岡 の盆地から八幡平の山を登っていく、あの感じを一番味わえるのが花輪線ですね。
僕が最初に見たのはですね、はい、あの東北のキャンペーンで盛岡でラジオ局に出た後にですね、ちょっと時間が空いたんですね、
はい、
でどうしようかって言ってちょっと時間潰そうみたいになった時にちょっと列車乗ってきますって言って駅に行ったんです、はい、その時に見つけたのが山田線と田沢湖線と花輪線という文字、
はい、
でその時は全然どこに何線が走ってるか一切分かってなかったんです。
あ、
どの線も見たことも聞いたこともないと思って
想像つかないですよね。
まあでもざっと調べて、
はい、
花輪線にしよう
って言って渋いとこ行きましたね。
ちょうどその終電というか、
はい、
盛岡に帰ってこれるのが、
はい、
盛岡から出発して、荒谷新町で折り返すやつだったんですよ。
あ、
ちょうどそこですれ違いで帰ってくる、はい、だけどそこですれ違いの時に乗り換えが失敗したら、
はい、
帰ってこれないんで、
はい、
小屋の畑に行ってみようという
、一つ手前のね、
一つ手前の小屋の畑ってですね、小屋の畑って書く、
はい、ひらがなが入る駅名ですね。
そう、小屋の畑に行ってみようと思ってですね、行ったんですよ。
お、どうでした？
なんもなかった。夜中だし、小屋と畑がありました。
あ、もう昼間でしたらそこは花輪線の中でも景色がすごくいい区間なので。
あ、本当ですか。
はい、
盛岡から行くと高麗を経由して、
はい、
花輪線に入っていくんですが、そこの盛岡高麗間は特例とかなしで、
そうですね、
IGR 岩手銀河鉄道に630円払ってください。
ちゃんと払わなくちゃいけないですね。
これはですね、ちょっとびっくりしましたけどね。
いやいやいや、や
っぱりしっかり払って。
はい、もちろんです。大変ですからね。
意外とそこ重要なね、あの稼ぎ頭だったりしますからね。
はい、まあ、一番の稼ぎ頭じゃないですかね、そこのあたりは。
そうですよね、はい。ということでですね、この盛岡から、大館、秋田の方にこう内陸をずっと北の方を通っていく、
はい、
路線でございます。十和田八幡平色彩ラインというですね、別名が、はい、愛称がついております。色彩は四季を彩るラインということですね。で、結構勾配きついらしくて、
はい、
33.3% があるそうです。
松尾八幡台の先ですかね。
そうですね、安比高原と松尾八幡台の間なんですけれども、
ここはね本当に登りますよ。で、左手にね晴れていれば岩手山がドーンと見えて、
お
すごくまた綺麗なんですけれども、
ね、
松尾八幡台を出るともう一変ですよ、景色が。いきなり山を登りに入って、これがもう半端ない急勾配で、
しかも結構この辺って木々の中に白樺が見えてくるんですよ。
そうですね、
だんだんね、
はい、
普通のあの雑木林みたいなところから、あれ白い木が混ざってるみたいな。
そうなんですよね、
この辺がね、北の方来たなってね思うんですよね。
はい、で、安比高原着く頃には、うん、もう山のてっぺんに出るような感じがしますんで、
登り切ってみたいな感じですかね。ね、その先の荒谷新町、先ほど乗り換えできると言いましたが、ここね、はい、あの扇形の転車台が、
転車台が
ありますね。
あ、そうでしたね。
転車台だって思って、あーって写真も撮れずに行ってみましたけどね。
それは荒谷新町行った時に。
そうそうそう、あのこれはそれは通過した時。
あ、通過した。
改めて乗った時です。
なるほど。
そう、実はそれ改めて乗ったのはこの間だったんですけど、東北の、JR の路線を全部乗る一番最後が、
はい、
この花輪線でした。高原の方に入っていきますけれども、基本的にはですね、ほぼ普通列車ばっかりなんですが、
はい、
1個だけ八幡平という快速列車があります。
あ、はい、
これはですね、以前、この花輪線を走っていた急行米城
ありましたね。米城
ありましたよね。花輪線経由で秋田まで行くっていうですね、
はい、
大館から秋田までの間が快速なんですけども、かつての急行です。
はい、
米城超乗りたかった。
あ、僕も乗れなかったですね。
キハ58でしたっけね。
そうです ね
色が独特なんですよ、
あの岩手色。
そう、あのクリーム、緑っぽいクリームに 黄緑、
ああそっちですね、
の米城、
はい、
超乗りたかったんですよね。
まあ、今は快速8万台でやっぱりキハジ110ですか。
そうですね、はい、やっぱ同じか同じやってますけどね、あれはすごい乗りたかったんですが、そんなのも以前は走っていました、はい、
そうですね、快速8万台もね、快速と言いながら止まってばっかりっていうですね
意外と快速じゃないっていう、
駅これ全部で27ありましたっけ。
27です。
でその間、そのうち通過する駅は7つだけ、下りの、大館行き
はい、
まあ、もう本当にね、各駅停車も7つぐらいしか飛ばさないですけど、
うん、この米城で走ってたキハ58ヒレ棒だったそうです。
昔はキハ58のヒレ棒車って多かったですからね。
ねえ、なんでかというとキハ58って、はい、あの急行とかで使われながら、
はい、
機関が1台あたりの出力がちっちゃかったので、
もう全然加速がダメ
なんです。ダメなんですね、はい、だからそれこそ52の方がまあ全然いいみたいな、
はい、そうですね、
あの感じで、大体この結構急勾配登っていきますから、すべてのパワーをこうのエンジンに使わなきゃダメだった、冷房に使う余裕がなかった。
そうですね、
っていう
ものすごい音をグワーって立てるんだけど、時速なんか15キロぐらいみたいな感じでノロノロノロっと登っていくというねまあ、それがもうキハ58とかの、まあ、風物詩でしたね。
ね、これがあの山田線もすごい登っていきますけど、それと似たようなところがあったそうです、
はい。
まあ、今はねキハ110が、はい、まあ、走っていっておりますけれども、
スルルルルと登ってきましたね。
そうですね、割となんか簡単なもんじゃねえかと思うんですけど、意外と昔は大変だったんですよ、はい。で路線図をね、これ地図で見るとすごく分かりやすいのですが、これ途中でですね、一回十和田南というところで、
はい、
スイッチバックしてます。
昔、十和田南から、まあ、湖の方に向かって伸ばそうという計画があったとかあったんじゃないかとか、そういう風に言われてますよね。具体化したことは全然なかったみたいです ね。
でも思いっきりなんかありそうなスイッチバックですよね、ここね。
不思議なスイッチバックなんですよね。別に地形的にそういう風に せざるを得なかったとか、うん、そういうところでもないので、
ね、意味ありげなスイッチバックがここにあります、
はい。まあ、でもおかげでね、あの各列車大体5分ぐらい止まるので、
そうですね、
はい、ちょっとホームに降りてのんびりできますね。
でここもねちょっと調べたんですけど、
はい、
まあ、そこでのんびりしてなんか食べたりとか、はい、買い物しようとか思うんですけど、
はい、
今もうやってないんですよ。
昔はね駅弁っていうかありましたよね、確か。
そうらしいんですね。その停車時間を利用してちょっと外に出てのんびりっていうのがあったらしいんですけれども、はい、今はもう本当になんか寂しくなっちゃった。
まあ缶ジュースを買うぐらいですね。
ねえ、ちょっとなんか寂しいなと思いつつ、僕が行った時はねすごい雨が降ってて、表に何もなくてもうしょうがないんでずっと車内にいましたけどね。
あ、
この辺の大きな都市としては数の花輪、昔は数の花輪じゃなくて陸中花輪って言ってたんですけども、は
い、あ、そうでしたね。
ね、数の鹿の角って書いて数の花輪っていうところがあります。この花輪線の一番最初の段階で建設はこの数の花輪を境に大きく2つ分かれていたそうです。
お、
一番最初は秋田側、大館側っていうんですかね、
はい、
うん、こっち側の、秋田鉄道としてですね、1914年から23年にかけて、はい、この陸中花輪と大館の間が開通しました、
はい。
で先ほどの十和田南、ここはですね昔ケマナイ、ケムグジャラの毛に馬に、はい、内側の内ケマナイってたらしいんですよ。
あの昔の時刻表を見たことがありますね。
高麻川からもどんどんどんどん伸びていって花輪線となって、そこに、はい、陸中花輪までずっとくっついてきて、秋田鉄道と花輪線がくっついて全部を花輪線と呼びましょうってなりました、はい。これは管轄がですね盛岡支社の管轄なんですよなんですけど盛岡駅には接続してない、
はい、
これ特徴ですね。なんかうまいことやったらいいのになって思うんですけど、なんか意味ありげなこうね、あの飛び地になってます。
はい、そうですね。
ね、というわけで、はい、花輪線かなり山奥の方を走っていきますけれども、
僕赤坂田駅好きですよ。
赤坂田駅、
はい、別に何もないんですけど、この駅名が僕好きで、
赤坂田みたいですね。
そうそうそうそうそう、赤坂田みたいなね駅名表ひらがな
だ、ね、あ、そうですね、
はい、
意外と駅名引かれるの結構ありますよね。
あ、そうですね、まあ、温泉がつく駅名が湯瀬温泉、大滝温泉と2カ所ありますし、
うん、ありますね、
はい。
僕気になってるのは松尾八幡平と八幡平があるのは、
あ、そうですよね、
松尾でいいじゃんと思ったんですけどね。
確かにそうですね。
ね、
これ観光的な意味があるんでし
ょう
ね。
なんかちょっとね、八幡平というとやっぱりこうね、
はい、
あの雪中行軍な感じがしますけどね。
ああ、なるほどね。僕なんかこう松尾ってつくとなんかジンギスカンって思っちゃうんでね。
ね、それぞれのなんかあの思いがね、文字から広がっていくものがありますけど。
全然関係ないですけどね。
ね、この駅名をこう見てて楽しむのもいいかもしれません。
そうですね、ドブ海なんて駅名もあって、
ドブ海ですよ、ドブ海
めちゃめちゃ深そうみたいなね、
土深いって書くんですね。
はい、
ね、僕好きだったのはやっぱりその駅名で引かれた小屋の方ですね。
小屋の方、
駅名も面白くなっております。
沢尻とかね、
別にいいですね。なんか変な広がり方になってきましたので、はい、そろそろ締めたいと思います。というわけで今週は大宇の山々を越えて花輪線のお話でした。
はい、
というわけで今週の旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では部員を大募集しております。アットマーク旅鉄部フォローしていただければすぐフォロー返ししますので、これで部員ということになります。はい、もう400人ぐらいまで来てますね。ぜひこれからも皆さんも、初めてこれ聞いたという方もぜひフォローしてください。
はい、
そうしますとダイレクトメッセージでメッセージをくれますので、はい、ぜひ番組宛にメッセージ送ってくださいね。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
メッセージもありませんので、一切拾うこともできずですね。
なるほど、
リアルに行きたいと思いますけれども、
はい、
今週はここまででございます。今週も元気に、出発していきましょうね。よろしくお願いいたします。じゃあ南さん、ますみちゃんにメッセージお願いします。
はい、どうもこんにちは。ご無沙汰します。背景鉄道人まだ続いてますよ。それでは今日もいい旅を。いってらっしゃー。もう一
回行くか。これね、これねあのみんなで言ったんで大丈夫です
。あ、そうです。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃー。